それでは、今日も3秒持って、ディボーションの時間を始めていきたいと思います。主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまいし、御跡をたどる、一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして朝、主の御前に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日もあなたの聖霊を注ぎ、あなたの御言葉を持って、あなたの御心を知らせてください。主よ、あなたと親しく、あなたの御心を知ることができるように、知って、今日の一日を主と共に歩むことができるように、この御言葉の時間を祝福してください。心から愛する主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、本日のディボーション箇所は、アモス書5章の1節から15節。お読みします。イスラエルの家よ、聞け。私があなた方について哀歌を唱えるこの言葉を。乙女イスラエルは倒れて、二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。誠に神である主はこう仰せられる。イスラエルの家で千人を出征させていた町には100人が残り、100人を出征させていた町には10人が残ろう。誠に主はイスラエルの家にこう仰せられる。私を求めて生きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰すからだ。主を求めて生きよ。さもないと主は火のように、ヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる。彼らは、公義を苦いよもぎに変え、正義を地に投げ捨てている。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の表に注ぐ方、その名は主。主は強い者を踏みにじり、要塞を破壊する。彼らは門で戒めを与える者を憎み、正しく語る者を忌み嫌う。あなた方は貧しい者を踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。それゆえあなた方は、切り石の家々を建てても、その中に住めない。美しいぶどう畑を作っても、その酒を飲めない。私はあなた方の背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを知っている。あなた方は正しいものを嫌い、賄を取り、門で貧しいものを押しのける。それゆえ、このような時には、賢い者は沈黙を守る。それは時代が悪いからだ。善を求めよ、悪を求めるな。そうすれば、あなた方は生き、あなた方は言うように、あなた方が言うように、万軍の神、主があなた方と共におられよう。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神、主は、もしやヨセフの残りの者を憐れまれるかもしれない。アーメン。内容のまとめをお読みします。アモスは続けて、イスラエルが倒れることを予言しています。主を求めて生きることを語り、善を求め正しいことを行って、主の憐れみを求めるように進めています。それでは、まず一番最初に、主が直感的に語ってくださること。 主が一番最初に語られたことを一つ一つ記録していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は4節5節のところで、私を求めて生きよ、ベテルを求めるのはギルガル、ベルシェバ、ギルガルと、いろいろ地名が書かれて列挙されているんですけれども、そういったどこかに行くことではなくて、今いる場所で主を求めて生きることの大切さを教えられました。あと11節のところで、悪を行っているならば、自分のために切り石の家々を建てても、その中に住めなかったり、またブドウ畑を作ってもそんな酒を飲めないという、その惨めな結果になってしまうんだなということは思わされました。あと、悪い時代には、12、13節のところですけれども、門のところで、その当時は政治が行われていましたけれども、政治が悪いと、本当にこの13節の賢いものは沈黙を守るというふうに書かれてあるように、正義も行われなくなってしまう、正しいものも発言することはできなくなってしまうんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は2節の乙女イスラエルという言葉に、主の神の民に対する愛と期待というものを教えられました。また、その5節にあるように、主を求めて生きるということは、偶像との関係を完全に断ち切り、それを破壊することだということ。そして、11節、10節以降のところで、貧しいものを踏みつけ、小作料を取り立てる、あるいは12節、正しいものを嫌いというような御言葉は、本当に隣人を愛し、兄弟姉妹を自分のように愛していく、そういう愛に土台した生き方が大切であるということを教えられました。以上でございます。
はい。私は15節に目が留まりました。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神主は、もしやヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれない。ここで、社会全体がもう堕落して、腐敗して、正義が行われていない中でも、本当にもしかしたらわずかな人がいて、正しい心を持った人がいて、神様はその少数の人たちを見て憐れんでくださるかもしれない、そういうお方であるんだということに目が留まりました。人間の価値観だと社会全体が腐敗してたらもうダメだって思うんですけども、神様はその残りのものに向かって、まだ善を愛して正しい裁きをするように訴えられるお方なんだなっていうところに目が留まりました。
私は12節に目が留まりました。主は背きの罪に対して強くお怒りになられており、実際に不法な裁判が行われて、お金持ちからお金を取って刑を免罪を軽くしたり免除したりするような、そして本当に正しいものを押しのける、貧しいものを押しのけるような不法な裁判が行われている、このような罪に対して主はひどいと言われることに目が留まっています。以上です。
私は4節から6節ですけれども、主が私を求めて生きようと言ってくださるんですけれども、ベテルやギルガルのようなこの世のものを求めても必ず無に帰す、必ず滅びていくということを、こう主が火を下して教えてくださる、主がそうやって何を求めて生きていかなきゃいけないのかまで全て示して、民を愛して導いてくださっていることなんだということを今日は語られています。それでは引き続き成長の時間を持っていきたいと思います。 主が三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、どのような教えや勧め、約束や模範があるのか、また示される罪や避けるべき行動がないのか、一つ一つ聖書を読んで黙想していきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は8節から、スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、と書いてあるんですけれども、主は全能者のあるお方だということを思いました。この方に背くことはいかに恐ろしいことかと思いました。決して敵に回すことはできないなということを思いましたし、創造主なる主の御教えには、必ず秩序があり、平和があるはずだということも思いました。また、罪としてですけれども、12節で、背きの罪がいかに多く、あなた方の罪がいかに重いかを主は知っておられるというふうに書いてあって、全知全能なるお方に隠すということは、何か隠し事があるということは本当に愚かなことだなと思わされました。
はい、私は8節から11節のところで、父として報いを与えられる方として教えられました。強い者は正しい者を嫌ったり、正しい戒めを与える者を憎んだり、また貧しい者を踏みつけたり、彼らから小作業を取り立てているんですが、それを神様はご存知なお方で、悪い者が自分たちのために家を建てても、また美しいブドウ畑を作っても、その恩恵に預かることはできない。神様は必ず報いを与えられるということを教えられました。4節から5節ところで、もう避けるべき行動と模範について与えられました。いろいろな地名が挙げられていますけれども、ベテルでヤコブは死と出会われたり、いろいろな場所でそういった神様の栄光がありましたけれども、その過去の栄光にとらわれて、そこに偶像を築いてしまったりしましたが、やっぱりそういったもの、偶像やまたこの世のものを求めるのではなくて、この今ある場所で神様を礼拝し、死を求めて生きることが大切だということを教えられました。以上です。
はい、8節9節は、すべてを作られた全能者であらゆる方が道しであります。世にあって強いものを打ち砕き、またその要塞を粉々に破壊されるお方であります。命令と警告に関しては、4節から7節、主ご自身は主を主体求めることを何よりも願っておられます。そのようなお方です。偶像に心を奪われると、そこには裁きと滅びが待っています。14節から15節は、命令、約束、悪をやめ、善を愛し、慕うならば、霊的な蘇りを体験することができる。また、全能なる神が臨在してくださる。正義を行うならば、ひどい悪の世にあっても、主の恵みの道が開かれる。以上でございます。
はい。私は一節のところから、神様は私たちが神様から離れて悪に染まる生き方をするときに本当に悲しんで嘆いておられるお方だということを教えられました。このアイカーというのが死を悲しむ嘆く歌だというふうに聞いたことがあります。私たちが本当に神様から離れるとき、死の道を歩んでいて、そのことを神様は嘆いておられるということを教えられました。それから5節から6節、また15節から6節のところで、神様は完全な愛の神であり、また完全に聖なる神であるということを教えられました。清い道、また主の道を求めて歩むものとなるように、ご自身の民に呼びかけておられるお方だと思いました。 12節から15節のところで、クリスチャンは社会に対しても責任があるということを教えられました。社会が堕落していく中で、本当にその少数のもの、残されたものを通して主がこの社会を回復させてくださるかもしれない。本当に残りのものを憐れんでくださるかもしれない。まあ、こう、社会に対して地の塩、世の光とクリスチャンはなっていかないといけないなと思いました。以上です。
はい。私は14節、15節を通して、父なる神様について教えられています。父なる神様は、悪を求めて生きるのではなくて、善を求めて正しい裁きを行うように命じられるお方だと思いました。この世に悪が横行している中にあっても、世の光としてクリスチャンが善を行うように努めていくときに、主は共におられるということも教えられています。以上です。
私は、まず、4節から6節のところで、道について、私を求めて生きようと語ってくださる方であるということを思わされました。どれだけ民が罪にまみれて堕落しても、決して捨てることなく、諦めることなく、いつも語り、導こうとしてくださる、本当に愛の深い方であるなということを思わされました。また、14節から15節のところで教えとして、憐れんでくださる方なんだということを思いました。私自身も罪人で、本当にただの罪人であるところから、一方的に恵みと憐れみによって救われたのだということを今一度思い起こさせていただきました。それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。主が具体的に今日の一日にどのようなことを語り、どのような導きを与えてくださっているのか、一つ一つ具体的に祈っていきましょう。それでは用意ができた方から分かち合いをお願いできますか。
はい、私は神様が全知全能のお方であるということを目想していました。そして今この時代は聖霊様が共にいてくださり、善を行わせてくださるという、私にとって悪い時代ではないなということを感じることができました。今日は久しぶりに、母に会いに行こうと思っているんですけれども、少しちょっと心が重たくなっているんですね。解決の道を私は示してあげることができないかなということをいつも思うので、でもその中にあって、聖霊様の導きによって、神様の目に良いことをしていきたいなということを思ったので、祈って備えて出ていこうということを思わされました。以上です。
はい、私は4節、5節のところから、楽な道、また安易な、簡単な道を進むのではなくて、求めるのではなくて、今あるところで足を求める生き方をするということですね。昨日から新しい生活が始まっているんですけれども、そこであれこれいろいろやらなければならないこととか、いろんな心配とかあるんですけれども、でも主が備えてくださっているもの、このような霊的な生活を中心に、この新しい生活を立て直していく、立て上げていくということを、示されたので、この今日も忠実に与えられたことを行って、この何よりも主を求める時間を確保するということを用意したいと思います。はい。これです。
はい、私は10節から12節のところでいます。最近、いろいろ人の苦しみや痛みや弱さを十分理解できてないなと思わされています。今日はそのことを悔い改める祈りをしたいと思います。以上です。
はい、私は15節のところから、本当に今 12節から15節のところで、なんか日本の社会の中で生きることを思っていて、本当にこの今、貧しい方々が虐げられている、まあ、そういう現状があって、まあ、何ができるのかなっていうふうに思うときに、自分にできるこの善を愛する行動っていうのを小さくても、それを選んでこの社会の中で生きていくっていうことが大切だなと思いました。小さなことに善を表していくっていうことをしたいなと思いました。今日の夜に何人かで集まって食事をする予定なんですけれども、みんな教会の方々で福祉の働きをしたいというふうに思っておられる方々で、まあ、具体的に話をしていきたいなと思っています。以上です。
はい、私は、今日は悪を求めず善を求める、まあ、正しい裁きをするようにと言葉から語られています。職場の方でたくさんの職員が勤めているんですけども、まあ、特にこの女性の職員の間でいろいろなことが あるようで、仲間外れとかがあるみたいなんですけども、まあ、その中にあって、まあ、自分自身も祈りつつ正しい態度を取っていきたいと今日は思いました。以上です。
私は4節および15節からですけれども、諦めずに愛していく、この主が諦めずに愛してくださったように、誰に対しても諦めずに、また決して人からの見返りや報いを求めず、一方的に憐れみを持って愛していくことをしていかなければいけないということを少し語られました。今日ちょっと長いこと連絡が取れていなかった人とかにも、少しLINE なんで連絡を取っていきたいなというふうに思わされています。それでは一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉を語り、御言葉を導き、私たちがこうして主の御前に今日も歩むことができる恵みを感謝いたします。この一日、主をあなたが守り導いてください。あなたの祝福が満ち溢れた一日となることを心から感謝し期待いたします。愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。それでは今日も良い一日を過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。